聖書エレミア書33章6から9節、ヘブライ人への手紙10章11から18節。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許す。私がこの都に与える大いなる恵みについて世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。彼らは私がこの都に与える大いなる恵みと平和とを見て恐れおののくであろう。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための備え物はもはや必要ではありません。説教、罪の許しの確かさ。ただいまご一緒に聞きましたヘブライ人への手紙の12節に、キリストは罪のために唯一の生贄を捧げてとあります。これはキリストがご自身を生贄としてお捧げになった、すなわち十字架の死を指します。この手紙の著者は今日の箇所だけでなく、この手紙全体でキリストの死に焦点を絞って語っています。この手紙は教会ができてまだ100年も経たない頃の説教集であると言われています。私たちが今こうして説教を聞いているのと同じように、手紙を受け取ったキリスト者は一堂に会して手紙の著者が語った説教を聞いたのだと思います。説教ですから聞いていたキリスト者は語っている内容を理解したと思います。この箇所で使われている祭司も彼らの時代にはもういなかったかもしれませんが、少し前の時代までは旧約時代から続いてきた祭司がいましたので、彼らが知らないはずはありません。ですから著者はキリストの死を彼らが知っているはずの祭司や、また祭司が行った儀式との関連で取り上げることによって、当時のキリスト者の理解を深めさせようとしたのでしょう。キリストの技と祭司の働きを比べることで、キリストの死の意義を伝えようとしたわけです。私たちもキリストの死を知っていますし、また信じています。だからなおのことを少しでもキリストの死について、私たちの信仰を深められるよう、今日の箇所が語っている言葉に耳を傾けてみたいと思うのです。この箇所の前半は、すべての祭司はという言葉で始まります。ここで言う祭司は、旧約時代の律法で定められた後、イスラエルでその働きが受け継がれてきました。その職務の基本は、神に仕え、 祭儀を行うことにありました。彼らはその働きによって神と人々との仲立ちをしました。具体的には聖女での務めが中心です。神の御前に出て生贄を供えるのは聖女における祭司の大事な務めの一つでした。出エジプト記29章には日ごとの捧げ物について書かれています。祭壇には毎日絶やすことなく一歳のお羊2匹を捧げることになっていました。このようにして捧げられる動物を一般的には、生贄とか犠牲と呼びます。祭壇で捧げられる生贄は神への感謝を表したり神の怒りをなだめ罪をあがなったりするためのものでした。このように生贄を毎日捧げることによって信仰者は神と交わることができました。つまり神を礼拝したわけです。ですから神が生贄を求めておられたのは信仰者がご自分を礼拝することを望んでおられたからだと思います。このことは何も旧約時代の祭儀だけではなくて今の私たちの礼拝にもそのまま当てはまります。神は私たちが祭司として生贄を携えて礼拝することを求めておられるのです。私たちは動物の生贄を捧げませんけれども賛美や祈りを捧げて神と交わります。礼拝では自分を捧げる意思を献金で表します。このようにして神が信仰者に求めておられることに私たちはお答えしています。祭司について今日の箇所では毎日神と交わるためにすべての祭司が立つと言われています。立つのは生贄を捧げる務めのためです。座っていたら捧げる務めができません。祭司は毎日立ちますのでここにあります通り生贄を繰り返し捧げるわけです。なぜ繰り返すのかと言いますと捧げるものは決して罪を除くことのできない生贄だからです。祭司が生贄を捧げることに終わりはないということです。毎日繰り返し生贄を捧げました。ですから毎日立って務めを行うわけです。ここでは罪を除くことのできないと語っていますので罪をあがなう務めは毎日繰り返されたのでした。なぜかと言いますと人は罪を繰り返し犯すからです。それで祭司は罪のあがないを繰り返しました。罪を犯す人間と罪のあがないのいたちごっこが続きました。祭司は立ちっぱなしなわけです。座って罪のあがないを終わらせることができません。祭司が立つというのは旧約時代の祭司は繰り返し罪のあがないをしなければならなかったということなんです。著者はその続きをしかしキリストはで始めます。旧約時代の祭司とキリストを比べようとしてこう語ります。キリストは罪のための唯一の生贄を捧げて永遠に神の右につきました。唯一のというのは直訳しますと一つのとなります。キリストがお捧げになった生贄は一つだというわけです。祭司みたいに毎日何度も何度も生贄を捧げるんではなくてキリストは一つの生贄、言い換えますと一回で十分でした。祭司が罪の贖いを繰り返したのに対してキリストによる罪の贖いは一回です。そして永遠に神の右の座にお着きになりました。この永遠は 座にお付きになったにかかっていますけれども、すぐ前の文章の生贄にかかるようにも読むことができます。生贄にかかるとしますと永遠の生贄になります。時代に制約されることなしに終わりの日に至るまでの生贄です。永遠に神の右の座にお付きになったと読んでもおかしくはありませんけれども、永遠の生贄と読んだ方がこの文章におけるキリストの一回の生贄とよく合います。またキリストによる罪の贖いが一回だけだったことも強調されます。ですから永遠の生贄は究極の生贄と言っていいかと思います。後にも先にもキリストの生贄一回です。説教の始めで申し上げました通り、この生贄はキリストの死を指します。キリストが十字架で死なれたのは一回だけでした。一回のキリストの死で罪の贖いは何もかも終わったということです。キリストの生贄は究極の生贄ですから、キリストによる罪の贖いは究極的なものです。だから神の右の座にお付きになったわけです。右の座にお付きになった、これは右の座にお座りになったということで、先ほどの祭司が立っていたのとは対照的です。祭司は立ったまま務めを繰り返しました。かたやキリストはお座りになった、つまり務めを終えられました。生贄を捧げるのは終わりですので、罪の贖いも完了です。ですので人々はなおも罪を犯し続けるわけですけれども、キリストによって罪の贖いはもう終わっています。キリストによる罪の贖いは究極的なものですので、その罪の贖いは永遠に効果があります。私たちの昨日の罪も今日の罪も明日の罪もすべてキリストによって贖われています。キリストによってすべての罪が除かれます。ここが旧約時代との決定的な違いです。このことを14節でもう一度繰り返します。キリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさった。まあ、ここではキリストによって罪を贖われ、聖なるものとされた人たちは永遠に完全なものとされていると言います。キリストによって聖なるものとされた人は、キリストによる罪の贖いを受け入れた人たち、すなわち私たちキリスト者です。私たちは永遠に完全なものとされたわけです。完全とは各々の人間性のことではなくて、神の御前での清さを意味します。神の御前に立つのにふさわしい状態です。まあ、それが永遠ですから、今からのうち神の御前にふさわしいものであり続けるわけです。私たちは今や神に受け入れられているだけではなくて、将来的にも受け入れられる状態にあります。永遠に完全なものというのは、将来にわたって神のもとにとどまれる人、神から引き離されない人です。こうして私たちは神との関係を持ち続けられます。まあ、そのように信じられますのは、キリストの生贄一回で私たちのすべての罪を贖うだけの十分な効果がもたらされたからです。キリストによる罪の贖いはそういう意味では完全なものでした。文句のつけようがありません。私たちが罪を犯したなら、自分の罪を悔いなければなりません。それは旧約時代も今も変わりません。しかし私たちはそこまでで終わりです。 あとはキリストにお願いします。キリストにお任せしてよいのです。キリストが私たちの罪をすべてあがなってくださったのですから。この後後半の15節以下は、著者がこれまでに語ったことを、旧約聖書エレミア書31章33節以下を引用して語り直した部分です。このエレミア書31章の引用は、この前の部分の8章8節以下でもなされています。前の部分の8章8節の方では、新しい契約を結ぶ時が来るというエレミア書の言葉も引用されています。預言者のエレミアは旧約時代、すなわち古い契約の中に生きてきた人です。そのエレミアが新しい契約について預言したというのです。エレミアが新しい契約について預言したのは、イスラエルの人たちに将来新しい契約が結ばれる時が来ると告げて、新しい契約について語るためでした。古い契約に対するものとしての新しい契約です。今日の箇所の前半では、祭司が旧約時代、すなわち古い契約を表していました。そして、祭司に対するものとしてキリストを語りましたけれども、これはキリストから新しい契約が始まったということです。その新しい契約について16節では、律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつけようと語っています。ここでの心とか思いは人間の内面にあるもので、古い契約との違いを表しています。古い契約である律法は、神がイスラエルと契約を結ばれるためにイスラエルにお与えになったもので、文字で書かれていました。その律法をイスラエルの人たちは読んで実行し、神に従おうとしました。律法は人間の内面からではなくて、外側から人間に働きかけて、人間を神に従わせようとしたわけです。ですけれども、人間には従う心が欠けていました。律法に従いましたが、それは十分ではありませんでした。つまり神に従い通すことができなかったわけです。律法がいけなかったのではありません。人間がいけなかったんです。これは勉強に似ているかもしれません。親からいくら勉強しなさいと声をかけられてもやる気が起きない時があります。私自身はそうでした。自分の外からの働きかける声には十分に応えられないということがあるわけです。結局は本人のやる気の問題なんです。人間の外側からの働きかけではなくて、内側の働き次第です。新しい契約は心や思いに直接置かれます。直接届くわけです。聖霊を通してキリストの恵みが私たちの内面に直接届けられます。すると私たちのやる気スイッチが入って、キリストの恵みへの応答が引き出されます。キリストによる罪の贖いを信じるようになるわけです。その時には聖書にあります通り、神はもはや彼らの罪と不法を思い出しはしないと、告げてくださいます。ただ今日の箇所を細かく見ますと、著者はエレミア書8章と今日の箇所で引用、同じ箇所を引用しているんですが、引用している長さは今日の箇所の方が短くなっています。後で比べてみてください。もう少し詳しく申しますと、今日の箇所では律法を心や思いに書きつけるという言葉に続けて、すぐに罪と不法を思い出さないという言葉が来ます。8章では間にもう少し元のエレミア書に従って引用した言葉が入りますが、 今日の箇所ではそれらの引用の言葉を抜かしているんです。でこの違いは何を表しているのかと申しますと、今日の箇所で著者が新しい契約において神は罪を思い出しはしないと伝えたいためではないかと思うんです。これはすでに前半で語ったことですけれども、キリストによる罪の贖いは完全です。罪の贖いはもう終わっています。だから神は私たちの罪を思い出さないのです。思い出せないのではありません。思い出さない、これは神のご意志でなされます。私たちの罪を神は記憶の中から消し去られました。これを最後の18節で許しと言い表しています。罪を思い出さないわけですから、その罪を許してくださったわけです。私たちが再び罪を犯しても、罪を許してくださいます。私たちには罪の許しが保証されています。もし神が罪を思い出されるとしたらどうなるでしょうか。神が罪を思い出されると、私たちには許しがないということになります。許されていたとしても、いつ罪を問われるかと思いますと、安心していられなくなります。それでは許されていないのと同じです。神が罪を思い出された途端に、私たちは罪の償いを迫られるかもしれません。とはいえ、私たちが償えるほど罪は小さくありません。私たちは神に対して自分では返すことのできない借金を抱えているようなもんです。借金の返済を神から迫られると私たちはお手上げです。ですから借金をなかったことにしていただくほかありません。借金があったことを忘れていただくわけです。自然にお忘れになるのを待っていたらいつになるのかわかりませんので、借金をもう思い出さないでほしいんです。そのためには神ご自身が思い出さないことにするとお決めになるのが私たちにとっては一番確かです。それが私たちにとっては一番安心です。先々を心配しないで済みます。その点、新しい契約では、神が罪を思い出さないと言われました。神はそうお決めになったんです。私たちの罪の許しは、これで確かなものになりました。神が罪を思い出さないと言われましたので、最後に書かれています通り、罪をあがなうための供え物は、もはや必要ではありません。これは私たちに生贄が必要かどうかを言いたいんではありません。私たちの罪の贖いは完了しているということです。だから旧約時代のように罪の贖いのための生贄を何度も繰り返す必要はないと言うんです。なぜならキリストが私たちの罪の許しを得させるために死なれたからです。私たちを完全なものになさるためでした。ですからキリストの死だけで私たちの罪は確実に許されています。キリストによる私たちの罪の許しは永遠に保証されています。私たちは神の御前にふさわしくあり続けられます。それは私たちが神の御国にあることの保証でもあります。神の御国に呼ばれて途中で追い出される心配はありません。私たちはこの世にありながら罪の許しと神の御国を保証されたわけです。これは神の恵みです。恵みをいただいて終わりではありません。今日ご一緒に聞きましたエレミア書の言葉においても、神は ご自分に対して犯した罪と反逆のすべてを許すと語っておられます。まあ、ここでは敵に滅ぼされたエルサレムを神が回復させるときには、神はこれまでにイスラエルが犯した罪を許すというふうに告げておられるんです。今日の箇所で神が罪を思い出さないと言われたのだのと同じです。しかしその後があります。33章9節です。この都に与える大いなる恵みについて世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。つまりエルサレムが回復されるとき、世界の人々はエルサレム回復を目の当たりにして驚き、神を賛美し、神に栄光を期するようになるというんです。このエレミアの言葉を私たちに当てはめてみますと、私たちに与えられた神の恵みによって、他の人たちが神を賛美するようになるということです。言い換えますと、キリストによる罪の贖いがこの世界で伝わるとき、みんながキリストを讃えて、神に栄光を期するようになるわけです。そのためにはキリストによる恵みを私たちだけにとどめておくんではなくて、私たちはこの恵みが伝わることを願い、働くものでありたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエス・キリストは私たちに罪の許しを得させるためにご自身を生贄としてお捧げになりました。キリストのただ一度の十字架の死によって私たちの罪が贖われましたので、あなたは私たちの罪を思い出さないと言われました。私たちがどんなものであろうとも、キリストのゆえに罪が許されているのは私たちにとっては計り知れない恵みです。心から感謝を申し上げます。私たちは罪の許しにより神の御国も約束されています。私たちに与えられた恵みがあらゆる人たちにも与えられますようにと私たちは願っております。聖霊なる神よ、どうかこの教会に力を注ぎ、私たちを神の恵みの証人として立たせ、世に送り出してください。あなたへの賛美がこの地上に満ち溢れるようになることを心からお祈りいたします。願いつつこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人の声をどうかお聞きください。その祈りにお答えください。病気の人、治療中の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。不安を覚えながら過ごしている日々、人たちをどうか安らかにさせてください。必要なものを書いている人には、あなたが必要をお与えくださいますように、看病している人、介護している人の健康を支えください。この一週間も私たちが御心にかなう歩みを成していくことができますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。